恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
皆さんのお祈りに支えられて、先週の日曜日の午後から東北の奉仕旅行に出かけさせていただきまして、本当に恵まれて、が多くのことを教えられて感謝でいっぱいで帰ってきました。まず岩手県の北上っていうところに行きまして、隣の高岡バプテスト教会の牧師渡辺先生がこちらにいらっしゃる前に奉仕をしていらっしゃったその教会をまず訪ねまして、その教会の峰岸先生によって到着早々わんこそばのご馳走になりました。わんこそばってわかります？お椀を持っておそばを一口食べると横におばちゃんが構えていて、さっさっさっさと入れてくれる、もうこれまでっていうまでわんこそばがですね、次々次々入ってくるんですね。何杯食べたか、楽しみのために数えなさいということで、マッチ箱をくださって、一つもらうたんびにマッチ棒をですね、こう、並べながらですね、すぐにそのマッチ棒を忘れてしまうんですけども、でも大体30杯ぐらい食べて、もうこれ以上入らないとですね、お断りしました。神様の恵みっていうのは、ちょうどワンコそばのようだなと思うんですね。聖書の中にも神様は私たちを恵もうとして待っておられるとありますけど、本当にですね、私たちに恵みを与えようとですね、わんこそばのおばちゃんのように待っていらっしゃる神様をこう覚えるんです。まさにそのように神様はこの私の短い旅行の間、わんこそばの神様のようにですね、次から次へと恵みをくださいまして、特に多くの方々との出会いというですね、素晴らしい喜びをいただきました。いろんな方々に、懐かしい方、また初めてお会いする方々にも、たくさんお会いすることができて恵まれたんですが、東北6県の牧師たち、また、その牧師研修会の後で、キングスガーデン連合の研修会がありましたので、全国で、主に会って、老人ホームをやっていらっしゃる方々が大勢集まって、ご一緒にそういった方々との恵みの分かち合いがありました。そういった出会い、また非常に目がこう開かれるって言いますか、目が世界に向けられるような出会いもさせられまして感謝でした。ワールドビジョンという働きがありまして、ちょうどこの教会でも飢餓救済の働きをしていますが、もう一つそのようなですね、働きをしているワールドビジョンというですね、世界的な主にある救援団体があるんですが、その日本で活躍していらっしゃる方がですね、この牧師会にいらっしゃいまして、特にですね、アフリカのルワンダの報告をしてくださいました。気をつけて新聞をご覧になるとですね、ルワンダの報告が新聞にですね、大きく掲載されているのに気づくと思うんですけど、しかし日本ではこのルワンダについての報告が非常にこう小さく扱われているそうです。しかし日本以外の国ではニュースのトップはルワンダ報告だそうです。アフリカにある四国ぐらいの小さな小国なんですけれども、そこで部族衝突のためにですね、今、数日前のニュースでも政府軍の拠点がもう完璧、陥落したっていう大きなニュースがありましたけど、そこで大虐殺がなされているわけです。わかってるだけでも50万人の虐殺が最近なされたということで、それもですね、非常に、恐ろしいやり方なんですけれども、どうぞ、危険を避けようとする人たち、教会にいらっしゃいと、教会におびき寄せて、そこでですね、そういう虐殺の準備がなされていて、もちろん教会が、クリスチャンがやってるという意味じゃなくして、教会をうまく利用してですね、そして教会の中におびき寄せておいてから、大きなですね、ナタのようなもので全部頭をですね、うちで殺していくっていう非常にですね、死体がもう無残な死体ですね。ちょうどそのルワンダに一週間前、行って帰ってきたという方が、報告にいらっしゃいまして、スライドとレポートを持ってですね、そのような働きが、そして今、 日本以外のすべての国がこのルワンダにクリスチャンたちが祈りを集中し、救援をの手を伸ばしている中で、日本だけが全く無視しているというですね、レポートをされてですね、私もルワンダについてほとんど知らなかったために恥ずかしい思いをしました。またこの東北牧師会に、この秋からルーマニアに宣教師として導かれていく、石川宣教師が、いらっしゃいまして、ルーマニアへの日本からの宣教師という、私の本当にですね、知らなかった一つの働きの一端を聞かされました。共産主義がですね、倒れて、この東ヨーロッパの国々が今大変なロシアも含めて、混乱状態にある中で、特にこのルーマニア、チャウシェスク大統領夫妻が、処刑されたニュース皆さんも生々しく覚えていると思いますが、その後の、共産主義がなくなったために、それまで共産主義が神様のようにこうなっていた、その国が50年間そのような支配の中で、それが倒れてしまったおかげで、心の中にですね、まさに神とも思ってたものが消えたわけですから、ぽっかり穴が開いているわけです。そこにですね、今いろんなものが入り込んでいるわけです。そして、特に入り込んでいるのは異端、統一原理とか、また、エホバの証人とか、モルモン教とか、そういう異端がですね、真っ先に入り込んで、また日本からはですね、オウム真理教とか、そういう宗教が入り込んでいるらしいんですね。そして、そこではプロテスタントは約 3% のクリスチャン人口があるんです。ですけど、共産主義のその支配の中で、道端でですね、声をかけてもいけない、集会の自由が完全に奪われた中で、そしていつも、なんて言いますか、見張られていて、あの人は、という密告が一番恐ろしいわけです。密告されればどんな弁解してももう聞かれないで、収容所に送られるっていう、そういう恐怖時代でしたので、みんなクリスチャン同士も交わりができない状態だったわけです。そして牧師たちもいるんですけども、50年間のそのような体制の中で、牧師たちが本当に孤独の中で、過ごしてきてるわけです。ですから、教会の、また信仰のレベルが非常に低くって、非常に寂しい状態の中にいましたので、この石川宣教師は、行ってですね、今、新学校を建築中なんですけども、牧師たちを励まし、献身者たちをですね、こう訓練していく、そういう働きのために、46歳っていう年齢で、子供たち、家族、子供たちが5人いらっしゃるんですけども、献身をなしてですね、今、ルーマニアに行こうとしている。ああ、本当にですね、圧倒されるような証でして、まだ本当に危険がある。非常にですね、政情不安定の中で、家族を連れて、しかし家族は危険なので、まず、オーストリアに家族を置いて、単身ルーマニアに入っていくっていうですね、そういう働き。新聞でだけ見るだけで、ほとんどですね、祈りの中にも覚えることのなかった、そういった国々に、しかし、主の働き人が日本からもですね、使わされていることを知って、私たちの祈りをもっとですね、拡大していかねばならないことを、つくづく思わされたわけです。このような様々な出会いの中で、神様って方は、そのお働きのために、様々な人を持っていらっしゃるんだな、御国の栄光のために多くの働き人を神様は持っていらっしゃるんだなということをつくづく思わされました。そしてそのような方々との出会いというのは、私たちの人生をとても豊かにする大切なものです。私たちの人生の宝といえば何よりも、そのような人との出会いだと思うんです。しかし、同じ出会いが、私たちの人生を豊かにし、楽しいものにさせてくださるかというと、ある場合にはその同じ出会いがその人を惨めにし、悲惨にさせる場合があるのです。それは、出会う人ごとに比較をすることによってそうなってしまうのです。惨めになりたければ、比較しなさいというですね、こと言われるんですけど。私たちはすぐにですね、この比較をすることが、生まれながら身についているかのようです。今日読んでいただきました、コリント人への第2の手紙10章の12節最後のところですが、 その一番最後で、しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり、比較したりしているのは知恵のないことなのです。比較は知恵のないことと聖書は教えます。この比較するという場合もいろんなケースがあります。第一は自分と他の人を比較する場合。自分を会う人ごとにこう比較をしてしまう。そしてその結果、自分の方が、あ、この人よりも強いなとか、賢いなとか、力があるなとか、能力があるな、頑張っているな、というところが見えると、途端に傲慢になり、人を見下してしまいます。鼻持ちならない態度です。しかしまた出会う人ごとにこう、比較をしていく中で、自分が弱い、劣っている。そう思うとですね、急に恐れたり縮み上がったり、劣等感を持ってしまいます。そしてまたこれがあるときは、憎しみと反感と妬みに変わってしまうわけです。また比較には、他の人と他の人を比較する場合があります。これも知恵のない罪深いことです。大人はよくですね、子供と子供を比較します。例えば自分の家の子供をですね、子供同士を比較します。お姉ちゃんはいつも褒められて、学校に行くと鼻高々だったのに、あんたはどうしていつも叱られてばっかりで不警戒に行くのが本当に恥ずかしいとかですね。もっとハキハキしなさい。隣の、僕は本当にハキハキと、ご挨拶ができますよとかですね。すぐに、子供同士を比較してしまいます。しかし、このような、この比較は、子供をいじけさせ、反抗的にさせるだけです。また子供を比較するだけじゃない。大人と大人を比較してしまいます。自分のご主人と他のご主人とか、自分の奥さんと他の奥さんを、またこちらの先生とあちらの先生をこう比較してしまって、何でもかんでも比較しては、それを話の種にしてしまいます。しかしこのような結果は、人の心を傷つけ、人間関係を崩してしまうのです。確かに比較をするっていうことは、知恵のないことです。神様は、一人一人を計り知れない愛と知恵と目的を持って違ったものに作られました。私たちはみんな顔が違うように全ての面で違うんですね。そして違うからこそ素晴らしいんです。違っているからこそ私たちは豊かにされるんですね。それにもかかわらず違うからといって裁き始めたらもう収集がつきません。私は私として神に作られ、他の人になる必要はないのです。彼は彼、彼女は彼女。違うからといって裁くことは確かに知恵のないことです。この社会では、表面的に見ると、ある人は非常に強いものに見えます。そしてある人は非常に弱々しく見えます。ある人は非常に大きく用いられ、しかし、ある人は目立たないし、あまりそう社会で役に立たないように表面的に見えます。確かに表面的にはこの世の中にはそのような様々な区別が見えるのです。しかし、私たちはそのような見方ではなくして、神様は、一人一人をかけがえのない存在として、作り、愛し、大切にしてくださるのです。赤ちゃんは赤ちゃんとして本当に大切ですし、お年寄りはお年寄りとしてかけがえのない存在ですし、また体に障害を持っていらっしゃる方も本当にですね、かけがえのない存在。知恵遅れのですね、子供たちも、実はその存在はかけがえがないのです。病気の人も弱い者も、私たちは決して能力によってそのような人たちの価値を比較してはならないのです。実は今回、そのキングスガーデン連合のですね、研修会が福島県の二本松というところで開かれたんですが、その会場になったのはですね、二本松にある 中島自動車っていうですね、中古車自動車の保養所が会場でした。この中島自動車っていうのはクリスチャン企業でして、埼玉県を中心にですね、大きなこのチェーン、中古車のチェーン店なんですが、全国で中古車シェアのですね、第1位をずっと持っているですね、日本で一番中古車の、業界において、売り上げをですね、伸ばしている会社です。そしてその中島会長も、なんて言いますか、今回お会いできたんですけども、鈴木常務もですね、埼玉県の浦和福音寺の教会員で、本当に神様の栄光のためにこの働きをっていうことでスタートしたんですね。そして素晴らしいですね、売り上げとその中で神様の技のために、そのですね、収入をですね、大きく捧げている企業なんですが、そしてその保養所もですね、名前をキングスガーデンという名前につけてですね、保養所なんですね。最初私、老人ホームはそこにあるのかなと思って行ったんですけど、なんとですね、1万2000坪のですね、広大な土地にですね、牧場のような、牧場のようなところに別荘地が建っているわけです。豪華な豪華なですね、設備でして、そして今回のこの出席者をですね、中島自動車が、会長がですね、全部そこに招いてくださったわけです。そしてすべてのおもてなしを中島自動車さんがですね、こうしてくださって、そそがってはいけないとですね、たくさんの従業員をそこに送り込んで、そして一流のコックさんをですね、呼んで最高の料理をもてなしてくださって、本当に、感謝してそこで恵みを受けたんですけど、その出席していらっしゃった鈴木兄弟、中島自動車の常務取締役なんですけども、とても謙遜なですね、方でして、様々な、お証を聞かされて感謝したんですけど、その方がですね、私に、ポケットからですね、どうぞうちの家族を見てくださいって、家族の写真を出しまして、そして家族の一人一人のですね、名前を紹介してくださいました。そして私の家に4人目の赤ちゃんが生まれました。3番目からですね、4番目まで、もう十数年の間が空いてですね、突然のように、家内は高齢出産でこの子を産みました。そして高齢出産の、せいか、私の娘はダウン症の子供として生まれてきました。写真で顔を見るなりですね、あ、ダウン症だなとわかるですね、独特の表情をしていらっしゃるわけです。ところが鈴木兄弟はですね、神様が私たちの家族に、このダウン症の子供をくださったことは、なんていう私たちに大きなプレゼントだったでしょう。もちろんそういう言い切るまでにいろんな辛いプロセスがあったと思うんですけど、でもこの子供は私たちにこんな世界があったのかと思うような発見をいつもさせてくださいます。この子供は私たちにまるで違う生き方に導いてくれました。そして我が家にとってこの子はまさに神様がくださった天使です。そしてそれだけじゃない、この子供が私たちの家族に与えられた結果、私は忙しくなりました。それは、他のダウン症の子供が生まれた方の家に、私はいつも呼ばれて行くのです。そしてなぜこんな子供が我が家に生まれたのか、何の因果で何の呪いがあって、この私にダウン症の子供が来たのかと、悲惨の中に暮れているですね、家族を、私たちはいつも言っては励まして、そしてその子供がどんなにかけがえのない子供なのかをですね、伝えて歩くのです。忙しいですとですね、おっしゃいました。その言葉とその表情にですね、何の偽りもない。本当にその子供をですね、誇りにしている鈴木兄弟のその姿に心打たれたんですが、本当にですね、私たちは神様の目にどんな人も、全く同じ価値を持ったかけがえのない存在であることをですね、私たちは知らされるのです。私も神様に出会うまで、いつも比較の中に生きていました。比較しないでは折れなかったわけです。他の基準がないから、会う人ごとに聞く話ごとに自分と比較するわけです。そして惨めになったり、傲慢になったりするわけです。いつも比較をして、 劣等感と高慢の間をですね、上がったり下がったりしながら生きてたわけです。しかし、神様に出会った時に、私は私として神によって作られたのだ。他の誰でもない、私は私として神に高価な尊いものと見られているのだということを知ってから、比較することから逃れられたわけです。比較をする必要のない人生をいただいたわけです。こんな文章があります。目隠しされたものをほどいてください。あなたの目の前に神はいつもいるのです。あなたの生き方に神はいますか？あなたの目はどこを見ているのでしょう？借り物の姿にとらわれて神を見失ってはいませんか？神はあなたの中にも他人の中にもいるのです。本当に神は私の人生、私のうちにもいてくださる。これはなんていう幸いなことでしょう。しかし同時に神はあの人のうちにもいるのです。本当にですね、そのことを私たちが知るとき、自分と他人を比べることの愚かさ、他人と他人を比べることの愚かさを知らされるのです。今日の箇所、悲しいことにコリント教会の中に比較をしないでおれない、自己推薦をしないでおれない人々がいたようです。12節、私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは思いません。自己推薦と比較、これはまさに双子みたいです。一生懸命自分を売り込もうとする。そしてまた自分と他人を比較しようとする。私はこれだけやっている。私はこれだけやってきた。それに比べてあの人は。私にはこれこれの資格がある。それに比べてあの人は。私はこういうものだ。それに比べてあの人はと、いつも自己推薦をしながら、また比較をしながら生きてしまう。このような自己推薦や比較っていうのは、いつでも自分が基準になっているわけです。自分がいつも物差しになっています。自分が絶対視されて、誇り、比較しては非難するのです。そのような人々はですね、パウロをも比較し、非難しないではおれませんでした。この実章の中に、先ほど読んでいただいた中に、パウロがそのような人々からどのように比較され、どのように非難されていたかが描かれています。そしてパウロは自分がそのような人々から何と呼ばれていたかを、逆転に取るようにして皮肉を込めて語るのです。第一は、一節。後半に、私はあなた方の間にいて、面と向かっている時はおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。これがまず、コリント教会でパウロが言われていた非難です。パウロ、あいつは、面と向かったらなんだかおどおどおどおどして、弱々しいけれども、離れていると急に強気になる。あいつは、裏表のある人間だ、二枚舌だ、信用できない奴だと言っていたわけです。第二番目の彼らが言っていたのは二節。しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して。なんとパウロを捕まえて、あいつは肉に従って生きているんだ、字が丸出しで、字が剥き出しで、生きているんだ。私たちこそ霊的なものであって、彼は肉的なものだ。人間的な動機で全てのことをしている。自分の栄光のためにそれをやっているのだ。と言っていたことがわかります。第3番目に、もっとすごいことを言ってたようです。7節。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということを、もう一度自分でよく考えなさい。なしそのような人々は、私たちはキリストに属するものだ。しかし、 パウロはキリストに属するものではない。自分たちだけがクリスチャンで、彼らはクリスチャンではないというような言い方をしてたのです。特に、パウロ。あの男は教会の迫害者、クリスチャンをですね、殺してきたものじゃないのか？そんな前科を持っている者がどうしてクリスチャンになり得るのか？クリスチャン面をして、まるで自分が人の一人であるかのように立っている。それはパウロは自分で勝手に言ってるだけであって、本当はそうではない。と、まで言っていたわけです。他人を、あれはクリスチャンじゃないという、恐ろしい言葉です。第4番目は、実節です。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。ものに、そのように、パウロが言われていたことが描かれています。手紙は重みがあって、文章は立派だけれども、実際に会うと、弱々しい、貧相で、その話しぶりはなってない、と非難するのです。この他人の要望をあざけることぐらい、そのあざける人の品位のなさを表す、暴露するものはありません。私たちは、どんなことがあっても他人のその要望とか外見のこととか、そういった人間的なことで、その人のことを非難するような恥ずかしいことのないものでありたいです。紀元200年頃と言いますから非常に古い文書ですが、パウロの時代からそんなに経っていない。ですから、ある程度これは、真実がほとんど含まれているんではないかと言われる、そういう文書の中に、実はパウロのですね、要望についての、この記録が残っているんですね。パウロは、背が低く、髪は薄く、足はガニ股で、二つの眉毛は切れ目がなく、鼻はやや鍵鼻であった。私はその、文章をもとにですね、パウロのですね、絵をですね、ちょっと自分で描いてみました。なんとなく自分に似てくるようなですね、髪を薄くとかですね。どう見てもあまりパッとした外見ではないのです。そして、コリントのその人々はですね、しきりにそのパウロの外面的なことであざけったようです。しきりにそういったことをですね、話に出してはパウロを軽んじたのです。今4つの彼らの言い分をですね、この中から引き合いに出しましたけれども、コリント教会の人々はパウロについてのこのようなことを四六時中聞かされていましたので、そのうちに教会全体がパウロに対するですね、尊敬の念が薄れて見くびるようになっていたのです。しかしこれは一言ではありません。裁いてはいなかったでしょうか。自分の知識や経験を基準にして、他を裁くことはなかったでしょうか。私たちはこの実証から、偏見を持つことの恐ろしさ。私たちが偏見を持ってしまうと、もうまさに色眼鏡ですので、すべてが色付きで歪んで見えるわけです。また人間的な力や知恵に頼ることの虚しさ。また見えるもの、上辺のことだけで判断することの危険を、つくづく教えられます。しかし、残念ながら私たちは、まさにそのようなもので、自分を一生懸命武装しながら、他の人を比較し、裁き、軽んじながら、自分こそ間違っていないのだと、一生懸命自分というものを守りながら、生きてきたのではないでしょうか。4節と5節。パウロは、こう書きます。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。パウロはここに、神に逆らって立つ人間の身構えた姿を描き出します。まずそれは要塞。敵の 攻撃から身を守るために要塞を作って、しっかりした要塞を作って、敵が攻めてきてもびくともしないように高い要塞を作るわけです。私たちの心の中にも、そんな要塞がないでしょうか。しっかり身構えて、神様の言葉に自分を晒さないように、自分のこの姿を守ろうとして一生懸命身構えている要塞はないでしょうか。神様の前に砕かれまいと、自分を守ろうとする要塞です。第二は、様々の詩弁と、この詩弁というのは言い訳です。神様の言葉を聞いても、聞くたんびに、それに対して自分の言い訳を考えるのです。聖書はそう言ってるかもしれない。しかし、こうではないのか。いつも自分を正当化しながら自己防衛、自分を守ろうとする。それも、私たちのまさに要塞の一つです。次は、あらゆる高ぶり。高ぶりはまさに、要塞です。私はこのままでいい。私は変わりたくはないのだ。教えられるのも嫌だ。神と神の言葉へのおごりと高ぶった姿勢。これはまさに要塞です。そして最後は、すべての計りごと。御言葉や御心が示されても、すぐに反発をして、私はこの生き方をするのだ。自分の立てている人生設計、自分の人生哲学をしっかり持って、自分の計りごとを持って、自分の生き方を貫こうとするのです。御言葉を聞いても、まあ、御言葉はそう言っても、そんなことがうまくいくはずがない。と、せせら笑いながら、自分の生き方を貫こうとする。実にそれが私たちの姿だというのです。そして、神はそのように一生懸命自分を守ろうと一生懸命の私たちに対して、なんとか神様はそれを打ち砕こうとする方です。私たちが人間的な力や知恵や人間的な努力や人間的な善意やプライドに動かされながら生きることを望んでおられないのです。そうではなくして、そういったものはすべて打ち破られて、すべてのものが神の前に、キリストの前に膝を折って、キリストに服従すること。それが神の願い。あなたの膝は神の前に本当に折られていますか？あなたの知性の膝、あなたのすべての歩みの中で、すべての人生の要素の膝が折られて、そしてキリストに服従するものとなっていますか。この点において私は膝は折るまいと頑固に膝を立てているところはないですか。神はすべての膝が折られて、すべてのものが幾度にキリストに向かって、あなたは私の主です、私はあなたのしもべです。そういうことを願っていらっしゃるのです。では私たちの基準、私たちの持つべき物差しは一体何なんでしょう。それはこのキリストに服従させっていう言葉の中に込められています。キリストに服従するということは、キリストだけを私の物差し、基準にして生きていきますということなのです。私たちの生活の中で、イエス様が基準になっていますか？イエス様の生き方、イエス様のものの考え方、イエス様のお言葉、それらが私たちの真に基準になっているでしょうか？比較するのは知恵のないことと学びましたが、たった一つ私たちがなすべき比較があります。それはいつでもイエス様と私とを比較することです。イエス様をいつも見ながら、そのイエス様の前で自分を比較しながら、その度に膝を折ることです。そして膝を折ったその中で、 イエス様だったらこんな時どうなさったでしょうか。イエス様だったらこういう人々にどういう態度を取ったでしょうか。イエス様だったらこういう時どう思われたでしょうか。これこそが私たちの日々の現実の生活の中での問いかけ、基準であるべきです。そしてこうした問いかけに正しい答えをいつでも見出すことができるためには、イエス様を知らなかったら、この問いかけは虚しいです。イエス様だったらこんな時どうなさったかな？全然思い浮かばないな。イエス様だったらこういう人にどういう態度を取られたかな？まるで思いつかない。イエス様はこのことに対してどうおっしゃったかな？まるで思いつかないようでは残念なわけです。だからこそ私たちは、イエス様を知るっていうことをもっと切に求める必要があるわけです。今日、真にイエス様の前に膝をかがめて、あなたこそ私の主です。私はしもべです。あなたに従います。あなたに聞きます。あなたに学びます。ぜひともその祈りを持って主の前に共に膝を折りたいものです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。